日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。私どもウェブラジオ FMC 各番組ではクラウドファンドを募集しております。コース A お手軽スポンサーと番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますとラジオネーム等をアナウンスいたします。 QIC では1ヶ月2000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月1000円最低3ヶ月からになります。コース B は CM 付きスポンサード、番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしています と、ラジオネーム等をアナウンスいたします。さらに15秒音声 CM を A 枠の後にて放送いたします。 QIC では1ヶ月4000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月3000円最低3ヶ月からになります。番組、ホームページ等をご覧になってお申し込みください。よろしくお願いいたします。先日、通販大手ジャパネットホールディングスが長崎県の長崎市におきまして、複合施設長崎スタジアムシティが完成いたしまして、関係者を招いた竣工式が行われたようでございます。JR 長崎駅から徒歩10分で、敷地面積は約7万5000平方メートル、サッカー場のピーススタジアム約2万人収容、アリーナ施設ハピネスアリーナ約6000人収容と、ショッピングモール、ホテル、オフィスビルで構成されている複合施設でございますと。総事業費は約1000億円でございますと。近年、スタジアム建設がいろんなところで盛んに行われておりまして、まあ自前、いわゆるチームを持っているところが主導権を持ちまして、スタジアムを作るというものが、まあ今主体となっていますと。まあプロ野球で近年、自前で持っていなかったチームが、非常に収益面で苦労してたり、こうスタジアムの運営組織とあんまり意思疎通ができてなかったり、仲が悪かったりというか、まあプロ野球チーム、まあ基本的には、まあ話題に なりました日ハムが、以前札幌ドーム、運営主体が札幌市の第三セクターになっていますが、まあ日ハムサイドから、いろんな修正案だったり、いろんなことをこう要望というかお願いを挙げていましたが、いわゆる運営主体の札幌市が、まあないがしろというか門前払いというか、まあ何もしなかったということで、まあ実際お金を取られるだけ、取られて、日ハムにはほぼほぼ利益なんて、ない、まあ不利益しかほぼほぼないという状況の中ずっと、やっていたわけでございますが、まあそれに堪忍袋の尾が切れて、まあ自分たちでもうスタジアム作っちまえということで、自前でスタジアム作って、今や大繁盛、札幌ドーム、まあ、片や札幌ドームは自利品という状況に陥って、まあ案の定というか、まあみんながみんな、そうだよねと言うしかない状況に陥っている現状でございます。で、以前、ホークスの福岡ドームだったり、今 DeNA が使っている横浜スタジアムだったりは、 自前で持っていなくて、よそ様の球場だったわけでございますが、ホークスもホテル、隣のホテルとスタジアムを買収、自分のところに収めまして、で横浜も DeNA も横浜スタジアムも、ここもいろいろ、まあ札幌ドームよりはいろいろやってくれていたんではないかなという感じがしますが、まあいろいろ面倒くさいというか、やりづらかった部分も多々あったようでございますので、まあ自分たちで運営してやろうということで、今自前でやっていますと。で、まあ土地代、利用代等を取られるだけ、取られて、まあ安かったら別に問題ないんですけど、何十億なんていう莫大な金を取られるだけ取られて、利益がチームに入ってこないという状況がずっと続いてたチームからすると、まあ自前で運営できて、利益も自分のところに入ってくるという万々歳の状況になっているわけでございます。で、近年、バスケットボールチーム、Bリーグが盛んに、自前のスタジアム、アリーナ建設をやっておりまして、まあ、日本におきまして、まあ、体育館、まあ、基本的に、災害等があった場合、体育館だったり、ああいう施設というものは非常に大切な場所になっているのが現状でございますので、あるに正直越したことはないわけでございまして、まあ早々こういう5000だ6000だ1万だという規模のアリーナが潰れるということは、まああんまり考えづらいわけでございます。まあそれに近いぐらいの、規模の、まあ、大きな地震だったり災害等がある可能性が、まあ、なきにしもあらずですが、まあ、あって全然困りはしないし、備蓄倉庫として、日々というか、スペースを作って、保管しておくというものもあって叱るべきで、そういう施設になっているんではないかなと。よその国と比べて耐震の関係が非常に厳しい日本ですので、まあそう簡単に潰れはしませんでしょうし、そこそこちゃんと使える、まあ近年作っているところはしっかりそういうものも考えて作っているんではないかなという気がしております。で、こういうアリーナ等は駅に近い方が非常に便利がようございまして、まあ一番利便性がいいのはトスのスタジアムではなかったかなと。トスとかガンバのスタジアムのスイターとか、ほぼ駅直結だったりするような駅の隣というところも近年多くなってきているような感じがするんではないかなと。で、動線、いわゆる客入れと客出しの動線が、不十分というか、混雑すると、まあ、客の入りが悪いのは、顕著に、数字が出ているわけでございまして。まあ、熊本の J2 のロアソのスタジアムが、まあ、市内より偏僻なところにありまして、まあ、自家用車で行くというものがほぼほぼになっていますと。で、まあ、シャトルバス等も出ておりますが、スタジアムの駐車場の設計が非常に悪くて、渋滞するということで、まあお客さんが あんまり入れない。そこを改善すれば、全然、改善できる集客になるんではないかなと、多分常々言っておるんではないかなと思いますが、全然改善しないということで、まあ、客がそこそこしか入らない状況になっていますと。で、こういう駅地下、まあ徒歩10分になると、まあ多分ほぼほぼ駅の目の前、に、建設されているスタジアムになっておりますと。で、まあ アリーナ、サッカー場、バスケットボール場、ショッピングモール、ホテル、オフィスなんていうものが、いわゆる複合施設となってできているのは、まあ、非常に、素晴らしいんではないかなという気がしております。まあ、敷地面積が、まあ、東京ドーム 1.5 個分ということで、まあ、非常に、広いスペースが両方サッカー場アリーナあって、1万3000人の雇用を見込んで、作って、あるようでございます。で、まあ、モールだったりこういうスタジアムの運営だったりそういうところに従事するスタッフというものが、まあ、必ず必要ですし、さまざまな、まあ、地域貢献ということで、まあ、ジャパネットさんが自前で、作るというものは、まあ、チームも自分たちで、バスケットボールサッカーチーム運営して、まあ、本業のジャパネット本体も運営して、まあ、非常に成功を収めているんではないかなという気がしております。まあ、正直、長崎からすると長崎県長崎市からすると、まあ、正直ジャパネット様々になっているわけでございまして、まあ、いわゆる三大都市だったり東京大阪名古屋福岡、そういうところから比べると地方都市、まあ、非常に規模の大きくない地方都市になると、こういうスポーツチームを運営するというものは、非常に難しいわけでございますので、まあ、自前で2チームを運営して、スタジアムアリーナを作り、これからいろいろなことをやっていって、お客さんを集めるということが素晴らしい施設になっていくんではないかなという気がしております。まあ、運営自体も難しい部分もあったりするんではないかなという気がしておりますが、頑張っていただきたいと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。